アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2600回11月9日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。いよいよ2600回迎えましたけど、あと400回で3000回ですね。400回行こうと思ったら2年かな。もうちょっとかかりますね。今週のオープニングテーマは冬が好きな理由、嫌いな理由です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。冬といえばお正月なんですけど、アップルストアのお正月のセールです。私毎年に行けてなかったり、行っても何も買わずって感じなんで、来年なんとか行けたら行こうかなって思ってます。今日もよろしくお願いします。
野々下さんです。おはようございます。
おはようございます。冬になって一番いいなと思うのは、家にこたつがあってぬくぬくと過ごしていられることです。最近は Amazon Fire を入れたので、長々とテレビを見ることが多くなったのも下です。よろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。 M4、M4 Pro、M4 Max 搭載 MacBook Pro が登場。ローカルで巨大 AI を実行可能で、バッテリーは24時間持続という記事が出ていました。先週は3日間にわたり毎日一つ新しい Mac が発表されるというアップルはやってまして、3日目、日本時間では木曜日になってたと思いますが、新しい M4 シリーズを搭載した MacBook Pro が発表になりました。ここでは春さんとスミレさんと野々下さんに入っていただいてます。
はい、
野々下さんは MacBook Air 派でしたっけ？
はい、そうです。
ずっと Air しか買わないんですか？
はい、もうひたすら軽ければいい。
最近 Air が端っこの方薄くなくなってるから、パッと見 Air なんか MacBook Pro なんかが判断しづらくなってきてるんですけど。
そうですね、見た目はどうでもいいというか、
軽ければいいです。
それでいい。
もしほんな MacBook Pro がもっと軽くできましたってなったら、MacBook Pro ですか？
それは MacBook Air というんじゃないでしょうか。
いや、なんだけど。
その時は Air がもっと軽くなるんちゃいます？
っていう感じですね。
ああ、は
い、
そうかな。今確か iPad Air と iPad Pro で逆転してるんですよ。iPad Pro の方が軽いですよ、ね。
そうそうそう。確かそうなってましたね。
エアーとは何ぞやっていうこと
だ。そうそう。なってるから、必ずしもそういかない。まあ、MacBook シリーズでもそんなことが起きないかもなんですけど、長らく待ってた M4 シリーズ等と MacBook Pro にも来ましたよっていうことでしたが、この MacBook Pro の発表の時間、ちょっと前に M4 Max のプレスリリース出てたんですね、Apple の。
ああ。
M4 Max っていう CPU を発表しますというのが出てて、うん、間を置かずにもう MacBook Pro 発表になったっていう、うん。でもバッテリーは24時間持つんですか？
24時間戦えますかってやつですね。
いや、また24時間早く行く、クラッシュ安心、クラッシュって言ってほしかったけど、それはどうでもいいか。言い切ってしまいましたね。これ24時間持たへんかったらみんなに文句言われるのにね。
でも、Apple の製品は大体それ以上持つことが多かったんちゃいましたっけ？実際やってみたら。
うん、いや、なんかね、私が買ったノートって絶対持たへんねん。なんか知らんけど、言ってる通りなれへん。お前は車を燃費かとか言ってしまいそう。カタログ通りいかへんやないかっていつも思ってたんですけど。
最近は多分大丈夫と思う。
いけますかね。
それはでも使うソフトとかによるんじゃないですか。
まあ、ね。
いや、だからもう極力ですよ。もうちょっとブラウザ立ち上げて見てるだけとか、それから標準的な使い方しないけど、こんな早く減るみたいなことがアイブクの頃はね、あったんですけどね。MacBook Pro シリーズもやはり11月8日金曜日からの発売だですね、うん。もう配信聞いてらっしゃる方はもう家でね、早速は使ってらっしゃる人いるかもですけども。
そうですね。
ハルさん買ったんですか？
買ってないですね。私もエア派なので。
あ、はい。なるほど。
え、そうでしたっけ？
いや、プロ買ったこともありますけど、やっぱり重さ、軽さを考えると、エアですね。
ですです。
本当のこと言うとエアでもまだ重いと思うんですけど。
重いです。重いです。
12インチの MacBook が理想って感じですか？重さ的に。
昔出てましたよね。
11インチがいいかな。
1キロ切ってほしいんですけどね。
そうです、そうです。なんで1キロ切らへんやろうっていつも思いますけど。
バッテリーがあるからだよ。
あのデザインを維持するために重さを多少犠牲にしてるとこあるのかなと思ったりはしてるんですけどね。
Windows のマシンだと1キロ切りが当たり前になってきてますね、モバイル
ですよ。
バッテリー入ってないんやよ、きっと。
いやいやいやいや、それで Mac より持つみたいな時もありますからね、下手すると。
うん、M4Max、最大16コアの CPU と最大40コア、40コアですよ、の GPU。1秒あたり 0.5TB を超えるユニファイドメモリー帯域幅を実現。もう、怖いもんなしですね。大江先生も言ってましたけど、もうこれでやったら何ももう待つもんないとかいう。
まあ、現状最強格ですね、これは。単体で使う上では。
でも、お値段もね。
値段もそれなり
お値段も現状最強、
ね。最小構成でも328,800円税込みからですよ。
ああ。
一番上、マックスは1,136,800円。
わお、
うん。いやでもこれはね、まあ、ポンと買える方がやっぱりいらっしゃるんですよ。
そうですね。
ねえ。はい。ハルさんもそうやけどな。
いやいやいや、100万はさすがに、パソコン200万はちょっと、はい。無理ですね。
今まで累計出したらそんなもんで聞かれるんですよ。
累計にしたらそ
うですね。違うじゃないですか。
まあね、ちゃうけどね。
記事言ってますけど、全部森にすると、AI の LLM、ローカルで動いてしまうと。
はいはいはいはい。
結構強ですね。まあそこまでの使い方をする人はそんなに多くはないと思いますけど。
強いな。三浦さんワクワクじゃないですか。なんか買ってしまいましたよとかが急にこう言うんですよ。
いやでも、三浦さんは100万の MacBook Pro を買う前に、まず50万円の Vision Pro を買うと思うんで。
ああ、そうか。
そうですね。
そうね。
それを買っていただかないと。
買うのがもう決まってるみたいになってる。
規定路線になってしまってる。
ちょうどこれ木曜の晩でしたっけ？その MacBook Pro のデモムービーというかね、初めて発表の動画見まして、最後紹介されてきたあの方、MacBook Air のベースメモリーも 8GB から 16GB になりましたと。だからこれからもう MacBook シリーズは全部 16GB からになりますという発表してたんですよね。で、あの時に値段据え置きって言わなかったんですよ。で、私、ああ、値段上がってまた違うシリーズで発売するんかなと思ったら、そうじゃなくて、お値段は据え置きで、メモリーだけは上がりますと。昨日、一昨日に 8GB で買った人どうすんねやろって、もう、必死でもう、いや、やっぱ返しますってなるんかなと。
Apple Store で買ってれば1週間でしたっけ？返品できますし。
返却できます。返却できます。
あと、こういうケースだと、
救済措置はあるかもしれません。
そう、救済措置やってた気がしますね。過去にはありましたよね、確か。
どっちにしろ AI を使うっていう前提で会社が進んでるので、メモリはもうどんどん積んで、皆さん分回してデータを送ってくださいねって感じですよね。
うん、そんな私も気持ちを慰めるようかのような記事をすみれさん書いていただきました。アスキー JB の記事ですが、Apple 新型 Mac mini iMac 最大2万円オフ、コストコオンラインという記事でして、コストコオンラインでは10月1日11時30分現在 MO チップを搭載した iMac や Mac mini を最大2万円オフの割引価格で予約できますということで。これどういうからくりですか？
コストコが単に値引き販売してるっていうだけのことですね。
最大2万円ということはかなり高いモデルを買わないとそこまでいかないです。
9000円から2万円なんですよね。
割引価格。
そう、割引額が、はい。一番少ない割引額の9000円オフっていうのが、Mac mini M4 の10コア CPU、10コア GPU で 16GB と 512GB メモリ乗っけているモデルで、2万円引きになるのは山村さんが大好きな iMac M4 の10コア10コアの 16GB512GB モデルと。
はいはいはい。
これが Apple Store の価格と比べて2万円オフの244,800円で買えますよ
と。でも、コストコは会費がいるんだよね。
会費もこれ年額で5000円いかないぐらいなんで、個人の場合だと。はいはい、
うん、
なので、普通に9000円オフの Mac mini を買ったとしても、十分元は取れるよというところではあるんですよね。割引額で考えれば。
アップルってなかなか割引って明示さすのが、そういうのはやめていただきたい的な指導してるように思うんですけど、コストコさんはそれできちゃうんですね。
そうみたいですね。うん、
年会費でくくってるからかな。
だと思います。
うん、可能な限りの一般購入者というよりは、このお店の会員だからこそのっていう条件が入るからですかね。
アマゾン見てみたんですけど、はい、機種によっては若干値引きしてますね。iMac の24インチ、10コア、10コア、500で、メモリ16ギガ、ストレージ512ギガが254,101円。
おー。
コストコほどではないですけど、少し値引きしてますね。
アップルって今も学生割引してるんですか？
してます、ありますね。
Mac mini が新しく出た時に X で学割えぐいみたいなことを書いてらっしゃる方いた気がするんですけどね。
学割は常にありますね。
Apple Store 教育割引っていう。
そうです。それだと多分 15% くらい割引で、コストコとかは多分1割引きぐらいなので、学割勝利って感じですね。は
い、今 X で小はぜさんっていう方が学割価格の Mac mini M4 のスクリーンショット載せてるんですけど、
はい、
一番安いいわゆる小竹梅の梅のモデルで 79,800 円ですね。
税込みですよ、しかも
税込みで
なかなか素敵なお値段です。
そうですね、
本来割引なしでこのぐらいのお値段にしてほしかったっていうぐらいの金額ですね。
そうだからレートが落ち着いていればというか、120、30円設定だと本来はこのぐらいの値段で売られるはずのものだったと思います。いわゆるレートの話だけなので、この値段で売ってもアップル的には問題ないんじゃないですか。
あとスミレさんがまたアスキーさんに書かれた記事で、ペイペイと音が鳴るスマホ型付録、小学館幼稚園にという記事で、幼児雑誌幼稚園に3月号に QR コード決済サービスペイペイとコラボしたペイペイのスマホ&お買い物スゴロクを付録として同梱する。価格は1390円。高いな。幼稚園の子に1000円以上の雑誌売るんやと思って、ちょっとね。
高そうだね。まあ、合併号とはいえ月刊誌ですからね。
まあね。で、この、音鳴るんでしょ？ペイペイって言うんでしょ？これ。
そうなんですよ。これ、うん、小学館さんによると、そう全部で8種類かな。シークレットのやつも含めて、はい、音が仕込まれていて、ランダムで鳴るらしいんですけど、
はい、
まあ、ペイペイっていう音に関しては、ペイペイさんから公式の音源をもらって、それを使ってますと。
こんなんお子さんが買ってもらって、どこにも持って行って、はい、で、お母さんと一緒に手伝いでレジ並んでる時に、お母さん会計してる時に横でペイペイって鳴らす可能性があるじゃないですか。お母さんもう会計終わったという顔して、息かけてちゃいますよって、レジで止められるっていう。
そういうのしたらダメですね。
この幼稚園の、その2月3月合併号だと、はい、特集でキャッシュレス決済の秘密っていうのをやるらしくて。
わかるのか。
これ読んでみたいなってすごく思ってて。
いや、もう思うけど。
実際に多分、小学館さんのことなんで、すごくわかりやすく噛み砕いて解説するんだろうなっていうので、興味深いなっていうのと、ね、職業柄ライターなんで、わかりやすい説明とか勉強にもなるだろうなと思って、ちょっとこれは買おうかなと思ってるところですね。
ペイペイの横に全然違う記事で、寒さの強い動物ってペンギンの写真あったら、このレベルやろ普通はって思うもん。幼稚園雑誌やったら。
でもこれ親向けじゃないですか。
このスゴロクまで含めて、お正月のくっそ暇な時期に、あの親子で一緒に遊ぼうという、うん、まあそういうことみたいですよ、多分、
はい。
昔だったら親戚とかで子供で集まって人生ゲームやって誰をはめるかみたいな、そういう
あ
の遊びを。
子供生まれすぎて置くとこなくなるんだよね。
まあ子供が少なくてそういうこともなかなかできないでしょうから、まあ親子で遊べて勉強にもなってというので、1390円課金してねと、そういうことなんじゃないかなと思いますね。
小学館さんなんか突き抜けてますよね。自動改札とかね、緑公衆電話とか。
付録な規制が緩まってからすごく伸び伸びとやってらっしゃるなと。今までやれたくてやれなかったんだろうなっていうのが感じられるクオリティですよね。
どうせ幼稚園児買えへんか大人が買うやろっていうのを見込んで作ってそうな気がすんねんけど。
結局最初どっちにしても買うのは大人ですからね。
少子化で子供一人にかけるお金も増えてるっていうところもあるのかもしれないですね。でも
昔のそのね、小学館のこういう、まあ、いわゆる学年誌の付録って言ったら、紙で組み立てて、券ができるとか、そういうぐらいだったのが、ここまで進化したなと。
これ紙じゃないの？プラスチック
で。違いますね。プラスチックですね。
そう。本体がプラスチックで、そこにこのカード型のペイペイのバーコードを模したやつをぶっ刺して使う。
これひょっとしたら、カードによって音が違う音が流れるってこと？
おそらくそういうことなんじゃないかなと思う。
そういうハードウェアなら欲しいわ。書いて
スキャナー自体は紙でできてると、うん、パーツに関しては。それは多分、スキャナーの部分は昔ながらのクオリティの6なんだろうなと。
最近電子工作、なんか部品も高いし、はい、なかなか入ってけへん言ったら、うん、100均行って買ってきて、中の部品取り出して、それであの、ね、情報共有するんですよ、みんな。どこそこの何ていうのを買ったら、このが入ってるでって言うて。あ、あと、春さんに聞いたいのがあって、新ネットジャパンにあった記事で、最高裁が公式 X 解説、法の番人、金星の SNS 運用方針も公開。という記事がありまして、なんと最高裁判所が X のアカウントを開設です。でも4690フォロワーって書いてある。
これはこの記事が作られた時点でのあれですよ ね、 ね。
まだあのブルーのあのチェックついてないけど、まあそのうちつくんでしょうね。
ゴールドのチェックじゃないですか。観光庁というかそういう系なんで。
あ、そうかそうか。そう、いや、この間の選挙で裁判官の何でしたっけ？あ、
国民審査。
あれ結局どうなったんですか？
全員信任で終わったんですけども。
そうなんですか。
不審になったことがないので。
はい。
そうなん
です
か？そうなんですよ。ないです。
なんか今回全然なったばっかりで、前歴ないですとかっていう人が多すぎて。
ああ、うん。とんでもない裁判官の人いましたよね、前。
まあでもそこに最高裁判所なので、トップオブトップの人なんで、クビになる人はそこまで行き着かないと思いますけど、ね。
ああ、そういうことですか。
あと、最高裁の裁判官は、純粋な裁判官ばかりではないんですよね。弁護士出身とか、はい、行政官出身とか、学者出身とかも、
はいはいはい。
点数入るようにしてるんですけども、国民審査の制度のやり方が、ペケをつけたら不信任で、それ以外はダメなんですね、つけたら。
はいはいはい。
だから、本当、信任っていう意味では、丸をつければ信任と。で、丸過半数を超えたら信任っていうのが、本来の信任っていうところやと思うんですけども、そういうやり方はしてないというところです
ね。
うん、
いろいろ指摘されてますよね。
今、ネットが出てきたんで、その情報を探しやすくなりましたけど、昔は、立候補する政治家さんの情報は、ある程度メディアで分かっても、最高裁判所の裁判官の人たちの情報っていうのは全然分かんなかったです
ね。うん、そうそうそう、分からないですからね。
一応新聞というか、チラシでは入ってきますけどね。
選挙広報でね、一応入ってますね。はい、
それこそ今回、最高裁判所 X アカウントは、うちはこうですが、この裁判員はこうですみたいなことをどんどんこう出していくんですかね。
いや、多分そういうのではないと思います。
そうですね。単純な広報アカウントですよね。今覗いてみても、裁判員制度に関する説明とか、
はい、
判事の候補者選考についてとか、そういうプレスリリース的な。
官報で出してるものをそのまま、オンラインでも転載するという形だと。はい、ウェブサイトの載っけてるやつですね、多分。うん、
あ、判例掲載情報ってのも出てますね。うん、
はい。
ハルさんとかちょっと便利になるかもしれないです。
いや、判例は別に X 経由で調べたりはしないので。
あ、なるほど。
ハルさんが X で調べてたらドキドキするわ、それ。
ちなみに今収録してる11月3日日曜日の未明の時点で、
はい、
最高裁判所の公式アカウントのフォロワー数 2.1 万ですね。
おー、まあ超えましたね。
最高裁判所側からフォローしてるのはゼロですね。
うん、
うん。他のアカウント一切フォローしてないっていう。
それフォローされたらちょっと怖いっすよね。
ちょっとびっくりしますね。
ただ、なんとか地裁とかそういうところをフォローしてるんだったら、まあ分からなくはないかなという感じですけど。
ゆるキャラとか作ればいいやん。裁判団とか名前
作って。いっそのこと、シャープの公式アカウントみたいなことやってくれても面白いんですけどね。
あかん、あかんって。
言っちゃいけないこと言ったりしてたらいいな。
そうですね。ローマ法王がほら、ゆるキャラ出したでしょ、これ。
あ、そうなんですか。
ローマ法王が、ゆるキャラのフィギュアみたいな机の上に置いて、何やろ、これで日本のアニメみたいな。いや、これはローマ教皇の、ゆるキャラとは言えへんけど、キャラクターですよ、って。
マスコットですと。
この間発表されてて、どう見ても日本のアニメのなんか作品っぽいんですよ、でも。そういう作家さんに頼んで書いてもらったんかもしれへんけど、魔法の杖みたいなの持ってんねん、そう。なんか、
はい。裁判所にも一応ゆるキャラはあります。
え、本当に？なんて言うの？なんて言うの？
裁判。
さっきの変わりん。裁判官。裁判。
裁判みたいですね、なんか。
そうね、裁判。
すごい、申し訳ないけど、チープな感じですね。
まあ、チープですね。
まあ、あんまりごてごてはせんやろうなと思うけど。裁判所ナビゲーター、裁判。
だから、最高裁判所じゃなくて、裁判所ですね。
うん。
一応、裁判所を統括してるのは最高裁。最高裁ですね。
使うのはでも全部、裁判所全部ってことですよね。
そうですね。
とある裁判所の法廷に舞い降りた妖精っていう、つって出して
でも妖精って言うときはええと思ってるやろ。
そうそう。
まあ、ずんだもんも妖精ですからね。日本中に小槌を流行らせることみたいなことが将来の夢って書いてあります。
なんか続きでなんか裁判所グッズ販売というページ見つけてしまったけどなんかボールペンシャーペン先ほど最短のアクリルキーホルダーとかね大法廷マグカップっていうのあるよ。
なるほど。
阿蘇山大噴火さん、
はいはい、あの傍聴マニアですね。
ああいう人がいるぐらいが、やっぱり好きで裁判の傍聴行く人いるんでしょ？やっぱりそれなりに。
結構います。傍聴マニアの人はね。うん。
でもお楽しみ的に行くのは許されるんです。
あ、もちろん。いや、別に好きに行っていいです。はい。
公開されてるものなので、もちろん座席の制限はあるんで、全員が入れるわけではないですけれど。
じゃあまあ、最後に、すみれさんの記事もう一つ紹介してみましょう。アスキー JP さんにあった記事で、これやばい、音声生成 AI サービス、DMM ボイス、美少女やイケオジのボイスで文章を読み上げ、という記事がありまして、これ、クローズドベータ版がリリースされたんですね。
そうですね。と言いつつは誰でも使えてしまうんですけどね。
うん、ですね。ブラウザからアクセスするだけでできる。まだ今では商用、非商用問わず、一度に70文字まで読み上げ機能無料提供。
はい。
70文字ってね、X より字数少ない。
そう。でも意外と、簡単な一言ぐらいだったら読んでくれるんで、再生速度、話すスピードも遅くしたり速くしたりできて、遅くしてもスロー再生みたいに妙な低音になったりとか、早口にすると甲高い声になっちゃうとか、そういうこともあんまりないんで。
それはちゃんと調整されてる。
早口にしすぎると発音飛ばしてないかみたいな、一文字抜けてないみたいな感じに抱くことはあるんですけど、通常の使用の範囲内であれば、特段問題ないし、無料でこれは全然ありだなという。
うん、
これを使うことによって、例えば、たまにワンボタンの声のオープニング、の山村さんの第2000何回ですみたいなのが、女の子の声になったり、おじさんの声になったりとか、そういう風なこともできちゃう。
おじさんや。おじさんや。
いやいや
突然ちょっとやってみて面白いんじゃないですか？
そうですよ。
たまに昔もそんな思ってんけど、これ、先ほど DMM のこれサービス会員登録なしで無料でってことだ
から。あ、そうですね。はい。
まあ、フラッとこうブラウザーでアクセスしてやってもできるということですね。
うん、そうなんですよ。
使うときにはクレジット表記が必要なので皆さんお気をつけてください。
浜真子さんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴しています。今月のテーマは Apple TV とのことなのでお尋ねします。私も以前 Apple TV を2回購入し、リビングのテレビにつないで使っていました。数年前にテレビを買い替える際、 Google TV という OS が入ったいわゆるスマートテレビにしました。Apple TV Plus がアプリとして入っており、AirPlay にも対応しています。これにより単体の Apple TV は不要になりました。現在市販されている大型テレビの多くがこのようなスマートテレビだと思うのですが、それでも単体の Apple TV を使うメリットはどこにあるのでしょうか。Apple TV はスマートテレビではないテレビ用と考えて良いのでしょうか。常々番組を拝聴していて不思議でならないのでご教示いただければ幸いです。と、浜真子さんからコメントいただきました。浜真子さん、コメントいただきましてありがとうございます。
触れてはいけないところに触れましたね。
これはちょっと消されてしまうかもしれないですね。
そう、ハマハンコさんはアップルによって消されてしまいますよ。
今週なんでこんなアップル TV きちんと答えてくださる、しかも2台購入っていう人もまた出て2人いらっしゃる、ね、どういうことなんかなと思うんです。スマートテレビ普及度っていうのはどれぐらいか分かんないですけど、前に買ったテレビ高いからこれはまだまだ買い替えへんでっていううちは足して使うみたいな、うん、昔のあれですよ、まあ、UHF 映れへんからってコンバーター買ってきて UHF 見てたような感じ
で。その時代ですかね。
うちそうやったんですよ。
個人的には確かに今はスマートテレビになってる製品が多いとは思うんですけど、ただ OS 自体が結構いろんな種類があるんですよね。その Google TV だったり Fire TV 系の OS 積んでたり独自 OS だったりいろいろあって、うん、その OS によって見れるサービス見れないサービスみたいなのがあるんですよ。 Apple TV だと TVer が見れないみたいな同じで。はい、
また触れてはいけないところ。
そう、それを補助したり、長く内蔵されてるスマートテレビ使い続けてきて OS のバージョンアップが追いつかないとか、あるいは型が古くなってちょっと処理能力がみたいになってきた時とかに補助するものとして、はい、うん、外付けの Fire TV なり、ね、Apple TV なりっていうのを使う価値はあるかなと思いますね。
Fire TVですよね。うん、それ Apple TV かどうかはちょっと別として。
まあ、Fire TV シフトとかはもう本当にそういう使い方でもありかなとは思いますね。う
ん、とりあえずその AirPlay 的な使い方に特化してる方が多いかなと思うんですよ、Apple TV。
何を AirPlay で見てるかは人それぞれですけどね。
それぞれの使い方があるんで、やっぱり需要はあるので。売れてるんだと思うんですが、うん、あの値段はないよねっていつも
思う。まあ、もうちょっと安くせいやとは思います。
あれはね、
うん、昔もっと安かったですよね、Apple TV。ゲーム機能とかいらないんでもっと安くしてくれよっていつも思うんですけどね。
ゲーム機能ね。今ね、購入ボタンで押してみてみたら。
あ、買うんですか、もう一台。
買えます。何でもいらない。19,800円。
うん、うんね。あ、でも、なんかもっとするかなと思ってましたけど、そうでもない。
4K ですか、それ。
4K ですね。
そうすると Fire TV キューブとかの方が高くなる。
Fire TV キューブ、
ああそういうのがあるんですよ、 Apple TV の、 パクリ商品みたいなのが。パクリ商品っていうのは失礼だけど。
はいはいはい。
あれは確か映像のアップコンバート機能とかがついてるんですよね。
あ、そういうのもあるんです、ね、
はい、
あの Apple TV 4K ね、現行品イーサネットも付くと 23,800 円です。
うーん、
でも今時ストレージが128でしかないっていうの
は、Amazon Fire TV キューブ、究極の体験をハンズフリーで 19,980 円。
うん、
ってことはこれ、アマゾンのセールの時とか狙うと、1万3000円台まで落ちたりしてますね。
おお、そうなの。この間、ハルさんがね、セベランス、新しい第2シーズン始まるような話してましたけど、セベラルって英語で、おのおのとか、書くなものとか、そういう意味なんですね。だからセベ、
ね、
セベランスも、その、おのおのの人格ってことなんですかね。
そう、分離するとか、分離とかっていう意味ですね。
ああ、そういうこと
ですね。だから、セベランスって、っていうのは一般の生活してる時と会社に出社した時のもう人格は完全に分離して、それぞれの記憶も全く別っていう風になってるんですよね。
まあ、でも軽くそういう風になってますよね。みんな仕事行ってる時にあんまり家でのことを思い出すこともないことはないけど、そればっかり思い出したら仕事できへんから
まあまあ、
ね、仕事モードに入ってしまいますわね。
確かに気持ちを切り替えるというか、
三浦さんもそうやけど、あの在宅でやってらっしゃる方は、うん、その気持ちの切り替えごっつ大変かなと思うんですけど、
ね、うん、難しいですよね、うん、
確かにちょっと難しいですね。
私を知ってる人は上着とか服着替えるって言ってますけど、仕事モードの時は。
なるほど。
私も服当然着替えたりとかしますし、ちょっとモンスターエナジーとかああいうエナジードリンク的なのを口にしてみたりとか気持ち変えたりするんですけど、さあ飯でも食うかと思ってリビングに行った時にテレビつけてついつい YouTube を見ちゃったりするんですよね。
うんうんうん、
ね、YouTube ないとみんなもう困るよね、もう。そう、
いや、ただおすすめのアルゴリズムがだんだんと変わってきてるみたいで、
今
同じようなものばっかりおすすめしてくるんで、ちょっとなんか新しいのを見つけづらくなっちゃったなって思ってるんですけど、
ね。後で見るっていう機能を使います？
たまに使ってますね。で、その後結局後で見ないんですけどね。
で、いっぱい溜まってしまったんですよ、後で見るの、
うん。
そしたら後で見るに置いてるやつばっかりおすすめしてくるわって、早く見ろ言うことじゃないか、これは
って。そういうことか。
だからあれ消したらまたもうちょっとなるんかな。後で見るを使わずに、これ良さそうやな思ったら3秒ぐらい再生して次やってたんです。そしたら履歴残るじゃないですか。
ああ、私それやってますよ、今も。
うん、で、なんか、でも履歴もなーって、なんかこれ知ってるやつやったけどやったっけみたいになるから、楽しませていただいてますよ。はい、浜ワンゴさん、お答えになりましたでしょうか。 Apple TV、 逆になんかそういうテレビ関係でなんか発見がありましたらコメントお待ちしてます。 Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月12日火曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。